こんにちは。声優の宇月リリムです。私のサークル、リリムワークスへようこそ。このフリートークは、タイマミコ双子を正規購入してくれた人だけが聞けちゃう、リリムワークスの超限定トークです。お手に取っていただき、ありがとうございます。このトークではサークル代表の私、宇月リリムの作品へのこだわり、音作りへのこだわりを熱く語ってみたり、宇月リリムの日常のことをゆっとり喋っていく。聞いているとなんだか眠たくなってくると評判のコーナーとなっております。フリートークって言っても5分くらいが普通な気がするんですけど、なんか最近は20分超えとかしちゃっていたり、お米と同じでインフレが止まらない感じでお届けします。短かったらごめんだよ。ネタバレありの展開でお送りするかもなので、本編より先に再生している人は注意してくださいね。今作はですね、お師匠かっこ魔物かっこ閉じになって、清らかじゃないと神通力がなくなっちゃうミコちゃんを催眠でドロッドロにしてエッチしちゃおうねっていうおちんぽがみなぎっちゃう、そんな音声でした。突如として催眠をかけられちゃおしまい。まだ片方が催眠かかってなくて困惑しているこの感じ。それでしまいどっちも催眠に 100% かかって、絶対おかしいエッチな修行に自然に励んじゃう姿。早速こだわりを話しまくりたいと思います。自分で言うのもなんですが、変態的にこだわりがあります。ロリコン声優なのでしつこく語らせていただきます。お覚悟を。まず、タイマミコ姉妹を生み出すにあたってですね、見た目は同じだけど性格は違う、違いがあるからこそ美味しいよねということをね、コンセプトにして制作を進めてきたというわけなんです。普通の学校の勉強も運動も優秀なお姉ちゃんのキリカちゃん、双子だから才能の違いはないはずなのに、お姉ちゃんだからという周りからの言葉でプレッシャーを感じて頑張らなきゃと思って、何事も真面目にこなして妹の風花ちゃんをお世話してきたの。偉すぎる。なるべく大人な対応をするために敬語が板についちゃっているのもけなげです。逆にね、妹の風花ちゃんはお姉ちゃんに守ってもらえて明るく元気いっぱいに育ってはいるんですけど、なんでもね、お姉ちゃんのキリカちゃんと比べられてきて勝てるところがないキリカちゃんに無意識でコンプレックスを持っていたんです。妹が落ちこぼれにならないように、自分が先に独学で勉強して妹を引っ張ろうとした結果、優秀すぎるお姉ちゃんになっちゃったがゆえに、それはそれで妹にプレッシャーをかけてしまったと。こういう過去があった上でトラック1が始まったわけです。とにかく妹のためなら徹底的に安全を確保しようとするわね。キリカちゃんはお師匠であるあなたの怪しさには気づいていたんですね。里のみんなは気づいていなかったのに、キリカちゃんはすごいんです。一番最初、キリカちゃんは遅れて到着はしたんですけど、それはお師匠が怪しいことをしないか監視するために後ろからひっそり見ていたからということでした。一方で妹の風花ちゃんはようやくタイマミコの修行ができる年になって、 キリお姉ちゃんよりもいい成績が取れるかもしれないってワクワクしてて、修行が楽しみになっているそんな状況です。まだタイマミコの修行がどんなものかは知らないんですけど、ついにキリお姉ちゃんに勝てるものになるかもという期待です。一つ補足すると、こうキリお姉ちゃんを打ち負かしてやろうというそんな気持ちじゃなくて、一つくらい分かってキリお姉ちゃんに褒められたいっていうそんな気持ちの方が強かったわけです。そんなこんなでいざ修行かっこ催眠かっことじが始まると、キリカよりもフーカの方がすごく前向きだったのは性格の差だけじゃなくて、こういう理由もありました。催眠があってもなくても修行は義務だと思っているキリお姉ちゃんと、修行はやりたいことだって思っている妹のフーカちゃんの対比がありました。そんなこんなで修行かっこ催眠かっことじにすごく前向きだったふうかちゃんはめきめきと成長を遂げていきます。逆にきりこちゃんはちょっと修行だと一歩遅れた感じでしたね。なんですが、最後まで聞いてくださった皆さんはわかると思います。修行にドハマりして催眠が解除されたのに速攻で快楽落ちしたのは真面目なきりお姉ちゃんでした。お姉ちゃんがね、雑魚すぎることへのふうかちゃんの絶望的な反応はこだわりました。キリカちゃんはさっき言ったみたいに、自分が妹のふうかちゃんのお世話をしなきゃ、守らなきゃ、引っ張っていかなきゃっていうプレッシャーで生きてきました。このプレッシャーがキリカちゃんの人格を作ってきたわけです。一番ね、頼れるはずの双子の妹ふうかちゃんには決して頼れず、常により大人であるべきと思い続けて実践してきたという。そんなキリカちゃんにとってお師匠の催眠修行は救いだったんですね。体も心も自分より大きなものに委ねて気持ちよくしてもらう。守られる対象になったのは初めてのことでした。体のね、快楽とともに心も快楽で満たされちゃったわけです。ダブル快楽落ちなので、妹のふうかちゃんより即落ちしたのは許してほしいです。決してね、おまんこが弱いだけではないんです。まあ、おまんこは天才的に弱いんですけれども、おまんこが弱すぎるからなんですけれども、個性的にぐっちゃぐちゃにされちゃったがゆえに、大まみことしての力はもう戻らないことを、キリカちゃんは心で理解しています。この才能がなくなった自分を、里のみんなもね、許してくれないのも分かっています。自分の存在価値を認めてくれる人はもう、お師匠しかいません。だけど、これまでの真面目な自分が、無条件降伏したことは許してくれない。妹を守るために、セックスで勝負するというお師匠からの提案は、渡りに船でした。こう、頑張って戦ったけど、強すぎて勝てなかった。自分の力だけじゃどうにもならなかったっていう、こう負ける理由が欲しくてたまらなかったんですね。故にですね、お師匠とのセックス勝負では見事に即撃できました。自然現象としての物理法則としての即撃快楽落ちがそこにもありました。逆に妹のふうかちゃんは、キリお姉ちゃんはこんな絶望的な状況でもきっといつもみたいに自分を守ってくれるとこの時考えていました。考えることはキリお姉ちゃんにいつもごまかせっきりだったので、大まみことしての力がなくなった自分たちが里でどんな扱いを受けるかキリお姉ちゃんほど想像はできていませんでした。本当にふうかちゃんは純粋なので、この絶望的な状況でも師匠の善の心に期待をしていたりもします。自分を誰かが傷つけてくるなんてことは想像したこともありませんからね。なぜならキリお姉ちゃんが人知れず周りからの悪意を全部ブロックしてきたからです。 体と心が快楽落ちしてしまったキリお姉ちゃんを見て、自分が見捨てられちゃうんじゃないかと、ここで本当に初めての絶望を感じた風花ちゃん。さてさて、残った希望は師匠であるあなただけになりました。師匠は悪い魔物さんでも、師匠は師匠、自分を気持ちよくしてくれる、褒めてくれる、頼れる大好きな男の人と思うしかありません。そして自分で思っていたよりも体の開発が進んでいたのが最後のきっかけになりました。師匠に抱きしめられて、体はもう感じるしかないわけです。ちょっとね、恐怖で混乱はしていたんですけど、しっかり師匠のおちんぽ様を受け入れたことで、考えるのをやめて快楽に身を委ねることに。風花ちゃんも快楽落ち完了でした。もうね、このシーンがやりたかったから、この作品自体を作ったとも言えます。それくらい私の超こだわりが煮詰まった双子のダブル快楽落ち音声作品でした。そしてそして、この快楽落ち双子を見事にビジュアル化してくれたのは、もうね、リリムワークスで毎度おなじみ柳優さんです。イラスト制作をお願いするにあたっては、いろいろとね、やることがあるんですけど、私の今回のリクエストはズバリ、ドロッドロにしてくださいでした。一番激しく絶頂しているシーン、これをメインイラストに据えたのが今回です。もうね、見てもらえればわかると思うんですけど、お汁がね、たくさん出ちゃってドロドロなんですね。怪我しちゃいけないみこしまいを徹底的にドロドロにできちゃう、そんなイメージを想像して聞いてくれると一番気持ちいいだろうなって。今回ね、実はやんごとなき事情で自主規制気味の方向に舵を切ろうかとも迷っていたんです。結構ね、悩んでいた時期の企画でした。具体的には3月くらいから制作を始めたやつでしたからね。悩んで悩んで悩んだ結果、やっぱりルリルリをドロドロに浮かしたよねってことで、結構勇気を持って制作したこの作品、皆さんに受け入れてもらえるかは結構心配なところではあるのですが、少なくともこれを聞いている人には刺さっているといいな。あと、ね、話したいことはですね、そう、音質のこと。音声作品の中でもトップレベルに音がいい化け物級の音質だと評判のリリモスタジオからお届けしました。私が自分の声とぴったりな機材と環境を取り揃えて育成層、もういくら投資したか考えないことにしています。それもこれもね、みんなが音声作品をゲットしてくれるから、みんなのおかげです。ちゃんと還元することがとっても大事ですから、音質でも還元していきますよ。みんなが持ってる一番いいイヤホンとかヘッドホンで聞いても、絶対に音質負けしない自信はあります。でね、前回ロリアイドルのリリカちゃん用に少しチューニングしたんです。その時はリリカちゃん専用に調整したつもりだったんですけど、たまたまチューニングを戻すのを忘れて、タイムミコのレコーディングを始めちゃったんです。そしたらトラック1がすっごいいい仕上がりになってましてね、そのまま最後までレコーディングしちゃったという感じでした。音ってノイズ処理もそうなんですけど、基本的には加工すればするほど劣化するので、リミムワークスだと加工は必要最低限にして、最強機材ちゃんたちから取れる生の KU100 の音を大事にしています。まあ、同じ KU100 の音とは思えないほど音が良すぎるんですけどね。当社費です。今回も音質面では完全に自信を持ってお届けしたので、ものすごく耳心地が良かったんじゃないかなって思っています。耳の目は勝ちで ASMR 感が強いと思います。これだけ切り出しても耳の目 ASMR ってことで、ご飯100杯はいけると思っている。 うですね。チームワークスといえばなんですけど、ちょっとサークル名の表記揺れがあってですね、何人かの目ざとい人から質問があったのでお答えしておきます。チームワークスの最後に丸がついているのが正解なのか、それとも単純にリニムワークスなのかという、そんなやつです。確かに最初はリニムワークスの最後に丸がついていたんですけど、今は丸はなし、リニムワークスがサークルの正式名称です。おほやべ建設からリブランドするときも最後の最後まで迷っていたんですけど、実際こうリールサイトに載せてみるとですね、文字数の都合で丸はなくした方が収まりが良さそうだったので、うずきリリムっていうお名前も最後に丸をつけるかつけないか問題はあるんですけど、こっちはまだ一応つけております。でもね、なしで呼ばれても何にも悪くは思わないので、別に好きに呼んでくれればいいかなって思っています。名前のことを話しているので、ついでに言うとですね、某 VTuber さんの私と名前が似ている二人から、うずきリリムは認知されたりしています。言及された動画の切り抜きかな、YouTube に上がってました。そうです、私がエッチな方のリリムです。名前パクった説を言われるかもしれないので先に言っておくと、活動開始時期が実はほとんど一緒というので、わかる通りですね、もう単純に偶然で、うずきそしてリリムが見事にかぶったという、こんなことってあるんだみたいな謎の感動があったりします。かぶってないのはうずきリリムの最後の丸だけなので、私の本体は丸だけかもしれませんそんな感じでした。じゃあ皆さんお待ちかねかな、私の私生活雑談始めていきます。9月13日21時、私は全ての仕事をほっぽり出していたんです。何の日だったかわかりますか？オタクさんならパッと予想がつくかもしれません。答えは iPhone16 の予約購入の日でした。わー、パチパチパチ、答えが分かった人おめでとうです。でですね、まずちょっと背景から、実は私ここ最近は Google Pixel を愛用してきてたんです。うずきリリムです、 Google Pixel を使っていますでした。結構 Android 生活もなかなか楽しかったんですけど、最近は仕事を結構 Mac ですることが多くなってですね、スマホといい感じに連携させたい欲が強くなってたんですね。どうしようかなって思ってたんですけど、その時に新しい iPhone が出るというニュースを耳にしたんです。来たーって思って、人生初めて iPhone の先行予約に挑戦することにしました。今まで iPhone を買う時はいつも新型が出た半年後ぐらいに購入していたんです。だいたい携帯キャリアの2年払いとか3年払いとか4年払いとか、半年くらい経つと結構お店に在庫も出てくるじゃないですか。でもね、半年っていまいちなんですよ。だって買った半年後には新しいモデルが発表されて発売されますからね。せっかく最新モデルを買ってもいつも1世代以上前の型落ちを使ってる感があってですね、最初から 中古の型落ちモデルだったら気にならないんですけど、最新モデルのはずなのにすぐに古くなっちゃう感が地味にストレスで。なので今回は初めて先行予約で最速で手に入れようと思いました。これまでやったことはなかったのでどうなるのか全くわからなかったんですけど、なんか調べると予約開始時間の数分の差で在庫がなくなっちゃうとかも見ました。そこでかなりギリギリの戦いになることは覚悟してですね、まずは予約の予約をするというか、モデルを選んでお支払い方法をセットしていくとかやりました。もうですね、4年くらい前の超片落ちの iPhone は取っておいたものがあったので、その iPhone で Apple Store アプリを使って予約の予約をしました。そこで下取りをセットしてみたり、まあ下取りよりは中古ショップで売る方が高く売れるっぽいんですけど、なんかね、私のペイリアと払いの限度額だと分割払いにするのがギリギリ足りなくて、下取りして本当にギリギリで36回分割払いにできました。そのためには必要な規制だったのだ、下取りくん。下取りはですね、新しいのが届く2週間後までに送らなきゃいけないっぽいので、届いたら大急ぎで中身のコピーをしないといけないです。でも iPhone は中身をまるっとコピーできるのが Android よりいい感じですし、新しいモデルになればなるほど楽になってる感じがしているので、今回も期待しています。で、それでですね、予約の予約を完了したわけなんですが、予約の予約を持ったまま13日の8時くらいに Apple Store のアプリを開きました。そしたらかっこいい Apple のロゴが出てきて、ネオンみたいな感じ。そう、それで待たれよみたいなメッセージが出てきたわけです。でもね、すっごい面白いポイントだったんですけど、私の持ってる iPhone が昔のすぎて画面が小さいんですね、最近のより。だからそのメッセージが全部ちゃんと表示されなくて、アップルから見た想定してるお客さんじゃないかもって思いました。そうやって待ってて、8時くらいからスマホを開きっぱなしにして入場できるかどうかドキドキしながら待っておりました。時計を見ながら、あと5分、あと1分ってつぶやいてた。ドキドキしました、めちゃくちゃ。でね、9時になって入場できますよってメッセージが出て、ストアのページに飛んだんですよ。そしたら何が起こったと思いますか、皆さん。そう、アプリがフリーズして落ちたんです。そこ落ちすぎた。他にね、何にもアプリ開いてなかったのに、悲しすぎる。うわーってクソデカマイスで叫んでしまいました。もうね、さっき言ったみたいにね、アップルが想定していないほど古い iPhone を使っていたんです。一応サポートはまだ切れてないんですけど、スペックが足りなかった。買い替えの時期はとっくに来ていたんです。悲しみを乗り越えてもう買えないかもなって思って再起動。そしたらなんと発売日にゲットできる表示がありました。発売は9月20日だから、きっともう手に入れているはず。ちゃんとね、そのまま注文しましたよ。 iPhone16 のピンクは私のものだ。機能的にはプロがいいなと思っているんですけど、このピンクの色は最高すぎるでしょう。今までもピンクはありましたけど、こんな色ではなかった。圧倒的に鮮やかでマジ最高。今回のカラーリングめちゃくちゃいいよね。無事 予約できたって分かった時は思わずやったーって叫んじゃいました。幸せハッピーです。でも正直言うとちょっと複雑な気持ちもあって、だってね、今使ってるピクセルの分割払いがまだ残っているんですよね。とりあえず iPhone が届いたらいろいろ移行してなんとかします。まだしゃまってる最中のやつって売れるんでしょうか。次はあの可愛いケースとかなんですけど、もともとピンク色に惚れ込んでいるところがあるのでクリアケースに入れちゃうかなって思っています。新しいテクノロジーって本当にワクワクしますよね。まあ今のところ日本語版はなんか言うほど変わんないかもねって、そんな気もしているんですが、私にとっては久々の iPhone 最新モデルでもあるので楽しめそうです。皆さんも何か新しいものにチャレンジするときは私みたいにドキドキしながら楽しむといいですよ。予約のアプリがね、落ちても切れないようにですよ。はい、では次のお話をいたします。ガジェット系に続いてゲームです。そう、薄木リリムはオタクなんです。最近ハマっているゲームの話をしないわけにはいきません。クロ神話悟空というゲーム、聞いたことありますか？これがもうね、私の時間を占領しちゃってるんです。まずこのゲームの魅力について語らせてください。中国の開発会社が作った三遊記をベースにしたアクション RPG なんですが、グラフィックが本当に美しくてですね、息を呑みます。今までやったゲームで一番綺麗かもしれないとかなんとか、悟空のねアクションがかっこよすぎてプレイしているだけでテンションが上がります。最後までやってないので、まあ悟空かどうかまだちょっと分かってないんですけど、なんか初代悟空と二代目悟空がいて、二代目悟空の話っぽい。二代目悟空を操作して初代悟空がね冒険したエリアを冒険し直すみたいな。エルデンリングの DLC を終えて自他共に認めるフロムゲーロスに陥っている私こと宇月リリムなんですが、フロムライクなゲームをやり始めていた矢先にこれが来ました。この間はエンダーリリースっていう 2D のフロムライク系をやったばっかりでした。クロ神話はねがっつり 3D で操作もかなり似ています。違うのはフロムよりもボスのね頻度がめちゃくちゃ高い。でも雑魚敵も普通に強いのでちゃんと回避しないと速攻詰む感じです。最初にこのゲームを知ったのはオンラインの動画で見かけたトレーラーがきっかけでした。その時ははぁ、あ、面白そうじゃんだったんですが、発売日が近づくにつれてどんどん期待が高まっていって、まあちょっと評判見てからでもいいかなとか思っていたんですが、中国のプレイヤーの評判がめちゃくちゃいいらしくて興味が出ちゃって、おほやべ建設からの仕事帰りに急いでダウンロードしちゃいました。日本だとあんまり売れてないのかな。中国が 80% くらいで、アメリカが 3% とからしいので、日本は割合的にはもう全然ですね。多分エルデンリングロスのフロムゲーマーだけがやっている。ほんでですね、ポケモン図鑑ならぬ妖怪図鑑があるんですけど、そのフレーバーテキストを読んで考察を深めて楽しむってのもできます。フレーバーテキストは史実というか三遊記の原作なのか黒神話用のフィクションなのかが私には判別ができないんですけども、とにかくね妖怪図鑑の翻訳が間に合ってないんですよ。数日お待ちくださいって書いてあるんですけど、もう数日経ってる。最後の方が適当になってる、というより全体的にまんべんなく 翻訳されてない感じだったり、なぜか英語でバーンって突然表示されるやつとかもあったりします。割となんかこうストーリー考察で重要っぽいやつでもそうなってたりするので、そこは困ったなっていう。まあでもプレイヤーの割合がね、日本だと少ないからね、仕方ないかな。これを聞いている人の中でも日本語が母国語ではない人がいると思うんですけど、音声作品が大好きだけど母国語字幕が追いついていないやつの方が多いとかで苦労してますよね、きっと。本当に気持ちがよくわかりました。そしてプレイを始めた瞬間から虜になっちゃいました。オープニングシーンから圧倒されます。クラがすごすぎる。プレイステーション5プロでやったらもっと良くなるのかなとか考えてしまいますね。あれ iPhone ぐらいするのでどうしたもんかなとは思っているんですけど、脱線しそうなので戻します。黒神話はですね、ストーリーが本当に奥深い気がしております。知らない前提知識がかなり多いので 100% は楽しめていない気はするんですけど、三遊記の世界観をうまく再解釈してフロムライクなシステムに落とし込んでいます。一方でですよ、フロムライクっていうジャンルで片付けていいものじゃない気はしています。ブラッドボーンっぽいところとか若干オマージュかなみたいなのもあって、それはそれでテンションが上がるところではあるんですけどね。戦闘システムも複雑すぎず、でもなかなか奥が深くて、武器は如意棒だけなんですけど、戦闘スタイルが3つあるので実質3種類かなとか、ビルドによっては魔法的なあれに特化した戦い方もできなくはないので、ボスによってビルドを組み直して戦い直したりするのもいい感じです。ステフリがね、やり直し放題なのでそれはすごくいいなと思います。もう何回ね、ビルドを組み替えたかわからないです。最初はですね、こんな技あったのって驚くことばっかりでした。それにゲーム内の世界観が本当に美しいんです。禅の心って感じです。中国の伝統的な風景と神話的な要素が見事に融合していて、探索するだけでも楽しい禅の心です。ダークソウルとかエルデンリングのモチーフと違ってごっつり中国系ですし、仏様のお寺も結構出ますし、なんかね、住居のデザインもどことなく日本っぽい感じがあったりもするんですよね。ああ、やっぱり文化的な根っこが同じなんだなって思いふけたりとか、そういう意味では景色的には結構セキロみたいな感じで、えぐいモンスターの見た目はブラボくらいえぐくて、エルデンリングの軽量装備で素早く戦うみたいなゲームではあります。フロムゲーをやってる友達に紹介するならこうやって紹介するかな。さらにですね、音楽も素晴らしいんです。中国の伝統楽器と現代的なサウンドが融合した BGM がゲームの雰囲気をさらに引き立てています。戦闘中の激しい音楽から静かな探索時の癒し系 BGM まで、場面に合わせた音楽が本当に心地いいですね。正直最近の休日はほとんどこのゲームに費やしちゃっています。まあ休日は合ってないようなものなので進行は遅いんですけどね。ただ熱中しすぎて生活リズムが崩れかけたこともあってですね、今は平日は1時間ではなくボスまでを心がけています。倒せないときはどんどん長くなっちゃうのは秘密です。皆さんも興味があればぜひプレイしてみてくださいね。死にゲーっぽいところはありますけど、フロムほど 絶望的な感じにはならないかも。きっとね、新しい世界が開けると思いますよ。さて、この話をしていたらまた黒神話をプレイしたくなっちゃってきました。今日はまたやるか。本当に日々やりたいことが多くて幸せです。はい、そろそろ終わりの時間です。結構お話ししちゃったような気がします。ディリームワークスは早期購入がお得ということで、今回みたいに限定特典をたくさんつけまくります。 40% オフのセールでこんなに特典がつくのは早期購入限定です。特典の再配布とかはやったことがないですし、これからもしません。安心してね。これを聞いている人はおめでとうです。すごい。サークルフォロワー、深淵の無料フォロー、 X のフォローでぜひぜひ新作のお得な情報を見逃さないようにしてくださいね。今日のフリートークはここまでです。バイバーイ。